九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は切金師、江里智子。福岡県福岡市、昔ながらの風情が残る商店街の一角で、線状に切った金箔を貼り、繊細な文様を描く切金の技法を今に伝える切金師。62歳で急逝した切金の人間国宝である母、江里小夜子さんの技を受け継ぎ、切金の新たな可能性を探り続ける江里さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に、
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
でそんな江里さんなんですけれども、今お母様とはまた違うアプローチで新たな切金の可能性を広げる仕事にも力を入れておられます。
切金師と申しまして、仏像に、はい、
まあそういう環境でどのような少女時代をお過ごしになったんでしょう。
結構自由に育ててもらったので、勉強よりもどっちかというとこう絵を描いたり物を作ったりとか好きな子供でした。
そのご両親のお仕事の様子なんかもそばでご覧になってたんですか？は
い、そうですね、あの仕事場と住まいがもう本当に一緒だったので、両親が仕事してる姿を見ながら大きくなりました。
なかなかない家庭環境ですよね。
まあちょっと変わったお仕事かもしれませんね。
そして絵を描いたりするのが好きな感じ、
う
ん、
そうですね。なのでまあ大学も美術の大学で日本画を専攻したんですけれども、であの学生時代もその日本画を勉強しながらなんですけども、母の作品とか、まあ、仏像とかですね、あの彩色色を塗るお手伝いをやらせてもらうようになって、それを少しずつやってたんですけれども、だんだんその中で母の仕事の中の一部で、まあ、金箔をこう貼っていく仕事とかそういうこともやらせてもらえるようになったんですね。私は本当に小さい時から不器用で大雑把で、どっちかというともうその母の仕事を見て自分には絶対できないって遠ざかってるようなことだったんですけど、そうやってまあ色を塗る仕事の手伝いから始めて金箔をちょっとやってみて、失敗しながらですけども時間をかけて丁寧にやればできるんだっていう、まあ、そういう喜びも自信もうまいこと植え付けられまして、はい、そうなんです。それでも物を作る喜びっていうのも本当に教えてもらいましたし、これからもやっていきたいって思うようになって、卒業と同時にまあ母の元で勉強させてもらうことになりました。
そうですか。
田原さん、江里さんは切金の人間国宝だったお母さんから自然と切金の道へと導かれていったわけですね。
なんかね、とっても褒め上手なお母様だったそうですよ。なので口にしてこう後を継ぎなさいとかね、そういうことは全然おっしゃらないんですけれども、まあ、多分心の中ではそう思っていらしたと思うんですけれども、やっぱ褒めて伸ばすというか、その気にさせるという形で自然にこう受け継がれていったみたいですね。
それにしても江里さんは最初は日本画の道を志してたんですね。
でもそのこと自体がもう今の切金の仕事にも役立ってるっていうことで、確かにこう日本古来のすごく素敵な色使いっていうかな、そういうのが江里さんの作品に見られるので、非常にそれは腑に落ちる話でした。
江里さんにとって、ターニングポイントっていうのはどういった地点になられますか？
やっぱり母が亡くなったっていうことはやっぱすごく大きいかなと思いますね。
急逝されたっていうふうに伺ったんですけども。
そうなんです。62歳でした。
その時、智子さんはおいくつでいらっしゃったんですか？
36ですかね。
じゃあもうお母様には入門はされててっていう、
そうですね、もうずっと一緒にやってて、その後まあ結婚して、まあ、出産があったので、まあ、その辺でちょっとのんびりとしてる時だったんですね。まあ、あの離れたわけではないんですけど、本当に少しずつしかやってなかった時だったので、まあ、母にもそろそろやらなあかんよって言われてた頃だったので、そうねって言いながら、はい、まあ、そんな時だったので、
その後お母様の意思を受け継ぐというか、はい、どんな風に 気持ちは整理されたんでしょう。
まあ、お手伝いもしながら、まあ、自分の作品も少しずつ作ってはいたんですけれども、世に出すようなまだ自信はなくて、まだ自分には早い早いと思って、もう本当にこう楽しみで作ってる、まあ、そんな程度だったんですけれども、やはりこう母がいろんなことに挑戦していく中で、私もこういろんなことを挑戦していきたいと思うようにもなってきましたし、まあ、その中で一つ自分も挑戦してみようと思って、まあ、公募展に出したりとか、うん、作品を少しずつ発表するようになりました。
そうですか。
はい、本当に、まあ、今までそうやって甘えてたっていうところもあるので、うん、まあ、その中でこうその制作途中で壁にぶつかった時とかですね、うん、母だったらどうするだろうとか、どうやって切り抜けるだろうとか、そういうことも思いながらですね、まあ、そういう意味ではもっと聞いとかないといけなかったなと思うことも本当たくさんあるんですけれども、作品一つ一つ見てもやっぱりこう自分にはできない配色であったりとか、自分にはできないデザインであったりとか、今でも勉強させてもらってるなと思います。
田原さん、36歳ですのお母さんと突然の悲しい別れを経験したエリさんなんですけど、その後本当にもういろんなところでお母さんも驚かれるような活躍をされてるそうですね。
そうですね、初めて出品した日本伝統工芸展でいきなり新人賞、これはね本当すごく珍しいことだそうです。うん、他にも日本伝統工芸展や西部伝統工芸展などで数多くの作品が受賞されています。やっぱり、まあ、お母様は亡くなってもやはりこう物というかね、作品が残ってるっていうのは、うん、やっぱすごく大きな心の支えになってるのかなっていうふうにも感じました。京都でこう仏像に切り金を施すという伝統的なお仕事をされて、はいはい、そしてこちら福岡ではご自身の斬新な作品を作られておられるわけですけれど、これからやってみたいことですとか、どういう方向性っていうのはありますか？
そうですね、切り金にはまたいろんな可能性があると思うんですね。他の素材とのコラボレーションであったり、まあ、そういう融合でまた新たなものが出来上がってくると思うんです。そういう可能性を探っていきたいなと思っています。
他何か挑戦されたいとかあります？
そうですね、切り金とガラスの融合とかですね。
ガラスですか？
そうなんです、世界で一番古いガラス、切り金のものがガラスとガラスのお椀の間に切り金が入ったものっていうサンドイッチガラスって呼ばれてるものなんですけど、それが今大英博物館に収められてるんですけれども、まあ、そういうものの復元であったり、そういうものができたらいいなと思って。
そのガラスとガラスの間にこの切り金を挟んでる、
はいはい、
その復元をされたんですか？
そうなんです、まだまだ途中なんですけれども、ガラスと金箔ってしっかりとひっつけるには温度が必要で、でもガラスが溶ける温度と金箔が溶ける温度が違ったりとか、まあ、そういう問題があってなかなかうまくいかないんですね。昔の人はどうやってやってるんだろうって、はい、不思議なんですけれども。
そうですか。はい、まあ、それが成功すればまたさらに発展というか楽しみが広がりそうですね。は
い
は
い、
そうですね、
また次の展開がまた見られると思います。
さまざまな多面的なチャレンジをされているようにお見受けするんですけれども、はいはい、大切にしていきたいっていうようなことはどのようなことがありますか？
そうですね、伝統っていうのは技法技だけではなくて、こう精神も継承されていくものだと思うんですね。昔の人がどうやってこの仕事に携わって、どういう思いでこう高めてきたかっていう、そういう思いを今私たちも受け継ぎながら、それに今の時代の思いも込めて、今の時代のものをまた次の時代につなげていけたらいいなというふうに思ってます。
うん、田原さん、エリさんはいろんな切り金の可能性を探ってらっしゃるんですね。
そうですね、サンドイッチガラスの他にも漆とのコラボっていうのを見せていただいたんですね。もともとはお母様が開発したそうなんですけれども、切り金の上に漆を塗ると最初はすごく赤い感じに光って見えるのが、だんだん年月を経ていくとともにこの漆が透明になってきて金本来の輝きが出るといいますか、なんかその時間のねゆったりした経過を楽しむような、そういったこともされてました。
もうその新たな挑戦をずっと続けるエリさんがまたこれからどんな作品を生み出すのか楽しみですね。
そうですね、もう本当お声を 聞いただけでも分かると思うんですけれど、うん、なんかこうエリさんってすごく謙虚な方で、お話聞いてるとこっちがなんかこう敬虔な気持ちになると言いますか、うん、もう金箔にふーふーってね、こう優しく息をかけながらこう作業しておられる横顔っていうのがね、うん、もう本当なんか慈悲深い観音様のような、そういう方でした。
一度は忘れ去られてしまったって言われる切り金っていう技法だったんですけれども、それがだんだんとこう人に知っていただけるように今なってきていると思うんです。それはもう、まあ、今までの努力でもあったと思うんですけれども、またこれからそうやって知っていただけるっていう、そういうことがまあ喜びであります。母もそういうふうに思っておりましたし、はい、またこれからもこうよりこう切り金って言葉を聞いただけで分かっていただけるような、まあ、そういうふうな技法になっていったらいいなっていうふうに思ってます。まあ、そういう意味でまあこういう工芸の作品も作ってるんですけれども、またそれで新たな切り金の世界が広がっていけばいいなというふうにも思います。